H&N ホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち。そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように一緒に介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正成さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、僕ちょっと個人的に気になるニュースがありまして、先週名古屋市の特別養護老人ホームで、まあ、虐待が起き元職員が逮捕されたというのが全国的にも話題になったんですけども、今日はですねちょっとそのニュースで僕が個人的に聞いてみたいことがあるので、曲挟んでからお話ししていきます。 H&N ホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正成さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
そう、ちょうどね先週名古屋市の特別養護老人ホームで、まあ、入所者の女性に対して暴行してで死亡させたとして元職員が逮捕されたという、まあ、ショッキングな事件があって、
はい、
でやっぱりこういうコーナーを担当しているので、
はい、
実際問題のこういうのは本当に、まあ、どういう心理なのかとか、こういうことやっぱあるんですかっていうのを改めて、特にね名古屋の事件で私ちょっと思うところあったんですけど、うん、
いやよくありますよ。
よくある、
よくある。表に出てないだけで、うん、こんなん氷山の一角でしょうね。実際問題、うちの、 会社でやってる介護施設でも虐待発生して、うん、自分自ら名古屋市役所に通報して、
はい、
で調査して、
はい、
で全部きちっと明るみにしたってことは経験があるんですけど、
まずはそのどういう心理になるんですか。
いや、どういう心理まで行き着くかどうかは僕やったことないから分かんないですけど、うんうんうん、でも僕も現場で看護師として働いていた時に、うん、やっぱりすっごい忙しい時にボッコボコナースコールをされたり、でまたナースコールをしてちょっと待っててねって言わざるを得ないんで言うじゃないですか、うん、そしたらやっぱりその後ブワーって罵声浴びせられたりした時に、うん、イラッとくるのはそれは人間なんで、うん、僕はあると思います、うん、ただ、うん、そこでこういう行動に起こさないのが、うん、まともな人の、うん、考え方であって、うん、まあでも今精神的に未熟な人間非常に多い時代なので、うん、こういうことはありますし、うん、うちの施設以外のところでも虐待っていうものにあたり、またそれを全部洗いざらい調べたりっていう経験はいくつもありますし、よその施設で実際に虐待があったやつが上手に隠蔽されて、まあ職員がそれを喋って僕らの耳に入ったっていうケースもありますし、
これ今回のその事件に関して言うとほぼ1年ぐらいかけてで、まあ、先週今に至ったわけなんですけど、
まあ大体1年ぐらいとか時間かかるでしょうね、本人がしらきってれば。
分かんないですか。
いや、ね、状況的なこと考えたら分かると思うんですよ、うん、ただやっぱり捜査をしていく上で、うん、施設であったりいろんな周りの人間がやっぱりどこまで協力するかで速さは変わると思いますよね。
だからさっき その隠蔽という言葉をね、はい、用いると、だから隠蔽体質、体質ってよく言うじゃないですか。
まあ、僕もね、実際に自分の施設で虐待があった時に心のどこかで違ってたらいいなっていう、隠蔽したいなって気持ちはピャッと働きますよね。
だってね、その
名前も出ますし、
名前出てニュースになるし、はい、評判も落ちるしって、まあ、もちろんいろんなこと考えちゃいますよね。
でも僕は逆だと思うんですよ、うん、きちっとちゃんとそれを言って、うん、ちゃんと調べて次起こらないようにすればいいことであって、うん、っていうふうに思うんですけど、やっぱりね、介護施設全体としてこういうのは隠蔽していく体質はあるし、うん、ましてや認知症であったりいろんな状況が重なってくると分からないっちゃ分からないです。家族の人も分からないですもん。
例えばじゃあそのあざがあるとかね。
そうです、そうです。ただあざも素人の人が見ても分からないですよ、ぶつけたって言われたら。
ねえ、だってもともと認知症とか何かいろんなこの方々だったら、
はい、
自分で転ばれることもあるでしょうし、
そうです、
何かトラブル起こすでしょうし、
はい、
うん、
あるんですけど、この暴行を加えた時っていうのはまた怪我の仕方が違うんですよね、
うんうんうん、
そこまで その外力がどういうふうに加わるのかとか、例えば骨の折れ方一つ取ってみても、その折れる場所によってね、
はいはい、
どういうふうに折れるのかとか、例えばお年寄りがゴーンとお尻から落ちたら大腿骨の頸部骨折って根元のところがバキッと折れるんですけど、大腿骨の真ん中が折れるなんていうのはよっぽどの強い外力とかが当たらなかったらないので、蹴ったとかそういうことがなかったら折れたりしないんですよね。そんな簡単には。
だからそのあざのでき方も例えば場所とか、そうです、
場所とか、例えば転んだ時にどこぶつけるんですかって話で、背中からひっくり返る人いないじゃないですか。
そうですよね、よっぽど何かあったらですけど、不自然ですよね。
そう、お年寄りの場合背中からひっくり返ると頭打つんですよ、スコーンって。なんか単行部もできるし、っていうそういうのを総合的に見ていった時に違和感があったんでしょうね。
あ、なるほどね。だからその僕たちがドラマで見る剣士みたいな感じで、だからここでこうやってこう転んだら普通はこうなってこの辺打つよなと。
そうです、もしかしたら死体検案出してるかもしれないですね。あの死亡診断書を出す時に、病死でない不審死、要は病死か不審死っていう分け方をするので、不審死の場合は病理解剖をするんですよ、ご家族さんの同意がいるでしょうけど、だからそういったものもしたのかもしれませんけど、あの通常の場合ですとその外来で運ばれた先の病院の先生とかがやっぱりその違和感に気づきますね。これちょっとおかしいな。
だから多分今ね、あの施設に預けているというか、まあお世話になっている方々を持つ家族の方もいるでしょうし、
はいはいはい、
聞いている方々、だからその多分まあ怪我もそうですし、あと火傷とかね。
そうですそうです、うちは火傷でしたけどね。
ああ、高さんの頃、
はい、熱湯をかけたっていう、ただそれコーヒーこぼしたって嘘ついてたんですけど、ただその火傷の写真を見た時に火傷の方向位置でその時の証言と火傷の傷が合わなかったので、僕はまあもう一発で、あ、これ虐待だなと思って、
たまたまこぼしちゃってかかっちゃいましたねっていう
やけどの出方ではなかったので、こかけたと言われた方向がやけどが浅くて下の方がやけどが深いんで反対ですよね。だから嘘をついてるのは分かったんですよ。
矛盾してるという、
はい、で嘘ついてるってことはかけたということですよね。あ、本当の事故だったら正直に答えればいい話なので、だからその内容自体にいびつなところがあったので、これは違うなって、虐待だなって。
これはでも何でしょうね、こう一緒に働いてる中で、はい、やっぱそういうことしそうな人って分かるもんです
か？分かることもありますし分からないこともあります、でもあの大体はなんとなく、怪しいなっていうのは、あの分かることはありますね。その虐待というものに関して言うと、確かにあの特別養護老人ホームであれば3対1基準なので、介護職員やっぱり足りないっちゃ足りないんですけど、3対1基準っていうのは3人の利用者さんに対して1人の職員って思うかもしれないですけど、それは休みも含んでの3対1なんですよね。夜勤もあっての3対1なんですよ。そうするとものすごいマンパワーって少なくって、通常の特別養護老人ホームとか老健施設っていうところはだいたい夜だと20対1ぐらい
はあ
になるわけですよ。だから100人いたら夜勤が5人いればいい方、5人ってことになるんですね。でそうするとその人数でやろうと思うと疲れてる、しんどい、イラッとくる、いろんなことが重なると心理的にこういう行動に発生すること自体は僕はないとは言えないと思うんですよ。
確かにね。
だからもっとあのそういった報酬とかきちっとした形であの与えられればそういったことも防がれるんじゃないかなと思うけど、なかなかそうはならんすよね。
ねえ、だっていつもそれも高田さんにお伺いしている話ですけど、結局そういう仕事の、
はい、
じゃあ例えば利益率ってもうだからどんだけ儲けるかってその、はい、もう決まってますもんね、上限がね。
もう介護施設は介護保険の点数で決まってるんで ね
ですよね、
はい、だからもう、右肩上がりで上がるなんてことはない
です、ないですもんね、
途中から横線になるんで、そうすると定期昇給なんかあろうもんならどんどん収益減ってきますし、
そういうことですね。
だからそもそもの制度に大きな問題を抱えているということも、まあ、人間だけの問題に関わらず今の介護保険制度というものに対して問題もあり、または人間のその人間的な教育という部分での問題もありっていう両方の社会的な背景をすごく僕は組んでるような気がします。ただ一つだけ言えることは、やった本人は別として悪いですよ。
そうですね、
はい、ダメです、うん、もうこれ俺だったら蹴ってやったのにな、
いやいや
こいつ蹴ってやったのになみたいない
やいや、でもちょっとなんかあの気になるニュースをズバッと答えていただいて、なんかすごい逆になんか問題提起されたような感じが、
まあ、制度的な問題っていうのは僕は大いにあると思いますし、あの国の方が多少なりともね考えてほしいなっていうのはありますよね。
ありがとうございました。 このように介護についてわからないことなどあれば答えしていきますのでメッセージをお待ちしています。オーバージップ FM ウェブサイトエントリーからです。ツイッターでの参加ご感想もお待ちしています。ぜひハッシュタグサタゴをつけてご参加ください。メッセージ採用させていただいた方には1000円分のクオカードをプレゼントします。高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングス、ヘルパーステーション。